多分、ラジオってサムネが一番大切だと思うんですよ。
はいはいはいはい。
こう一番
最初違う、それはおかしい、待って、ラジオってサムネが大事っていうのはおかしい。
おかしいな、
これは YouTube に上げてるからでしょ。
その通り、その通り、その通り。
よく聞いたら、うんと、ラムネ、ラジオにサムネなんかないやん。
その通りです、もう完全にその通りです。訂正します、YouTube ってサムネが一番大切だと思うんですよ。
大事大事、めっちゃ大事。
ね、あと絵とね、だから濃い話するとね、再生回数伸びないんだよね。再生回数伸びてない方が面白いんじゃない。
濃い話ってだってあのサムネ的に面白いね、もうつかないですから、ね、
つかないつかない。
逆に何でしょう、デッドプールってデッドプールねドーンと上げて、シン、ゴジラってゴジラの顔ドーンと上げて、
そうそうそう、ね、それこそポケモンだってそうですけどね、それと椎名ソルさんだってそうだし、
椎名ソルさんの時あの、何でしたっけね、サムネ画像、あれはもう完全にタイトルから、
タイトルだけ、タイトルだけ、
タイトルとブログから釣られてきたような形でしたよ、
で次が 今週の一発目、鋼さんが持ってきた渾身のネタ、
持ってきたって言われたあれなんですけど、
もうこれだけは主張したいって言って、そんなサムネにしてもそんなにタイトルそんなキャッチやないけどなって言ってたんですけど、いや俺これ喋りたいねんって言われた。
どんだけ捏造されんねん。まあこれほんでもう2週間以上前の話でしょ、多分やってたのか、
何の話ですか。
今更持ってくるのもあれなんと思うんですけど、こじくり返すようで申し訳ないんですけど、24時間 TV の話ですね。
24時間 TV、
愛は地球を救うですか、この
24
時間、まあそのあの誰でした、高畑の息子の話でも話題になった24時間テレビですけど、どうですか、24時間テレビって見ますか。
全く見ないですね。だから見たら面白いかなと思ってるんですよ、あのね、テレビ局が総力を挙げてやる番組じゃないですか、だから、ね、24時間に回せ、時間回せなきゃいけないから、合わせなきゃいけないから、マラソンやってる人が途中車に乗ったとしても、それはそれで最後にサライが流れるわけじゃないですか。
今回あれですよね、太平か。
あ、そうなの、俺知らないけど、
笑点出てるコンペイの弟子です。
コンペイの弟子、そうやった
で、コンペイがね、その太平が走るからって、もう今病気で歩かれへんのに頑張ってリハビリしてみたりとかして、泣かせる演出なんですけど、で今回おもろかった2ちゃんがなんか知らんけど、で、あの太平が不正をしないか、あの見守る会みたいなのが来て、
ありそうありそう、
ずっとまあ追いかけるんでしょうね、そういう、まあ、そういうのは好きなんですけど、そういうあの24時間テレビに応募する、うう、ね、メッセージで縦読みにしてみたりとか、そういう発想は好きなんですけど、24時間テレビ自体は嫌いなんですよ。
あ、そうなんや。
大嫌い。
なんで嫌いなんですか。僕は知らないから何とも言えないんですけど、
だから障害者が頑張ってますで、お涙いただきます、どうや障害者頑張ってるならお前ら募金しろみたいな、
ほう、そんなんかあるんですか、障害者を必ず、
そう、障害者を出しにして募金をして、まあ、障害者はまあインセンティブをも
らう。インセンティブ、いや立派な給料ですよ。
まあ、その世間的に叩かれ方としては、そのいや、それその偽善で得た金で芸能人にギャラ払ってるんでしょうって言うけど、まあそのギャラに関してはなんかもう出てないんじゃん。
いや、いいんじゃないですか。
出ててもいいし、まあ、出てないかもしれんじゃん。
だってね、見てる側が金払ってるんじゃないじゃないですか。NHK じゃないから。テレビの
募金してるやつがね、募金していい気持ちになって、それで別にお金分配されないと別に何も問題ない
。いいじゃないですか。としたら24時間 TV 何がそこまで今回は。
で、僕募金しないし、なんかその別に障害者に対して別にそんなに哀れみじゃないけど、そんなないんですよ、俺らは俺らやし、障害者は障害者やし。
日本ちょっと余談になるかもしれないけど、僕は日本ってもうちょっと募金のシステムちゃんとした方がいいんじゃねえかなと僕は思ってますよ、
もうちょっと透明度のある、
だからあの街頭で募金お願いしますって立てる人間がおかしいんですよ。
そうそうそう、
ああいう人間がやってるから、あのじゃなくて、もう僕らがなんかインターネットのバンクかなんかで送金できるようなシステムにしてしまえば、もっと金が集まると思うんですよね、僕はね。
ねえ、なんかその何でしょう、ネジャさんがそのね、あの富士登山なんかね、その障害者使って、これ見せ物小屋やんけ、
言うたけど、先週ね、先週かな、
で見せ物小屋っていうのはもう今、ね、こう日本的には
ない、
まあ、そういうのはやめましょうっていう方向じゃないですか、差別だから、でも24時間テレビって壮大な見せ物小屋やとしか思えなくて。
そうやよ。
で、登山もひどかったけど、今回僕がね、見たのはパーフェクトヒューマンですよ。
パーフェクトヒューマン、
オリエンタルラジオのあの、
はいはいはい、
弟たちのダンサーグループでやってるね、
首くって
レディオフィッシュですか、やってるパーフェクトヒューマン、完全なる人間、完璧超人みたいなをね、それをね、ダウン症の子に踊らすっていう、 企画があって、
ひどいね、
え笑かそうとしてるって お前らまあまあひどいひどいギャグかまって
る、ひどいなそれな、
俺もまあまあそれ不謹慎に控えるでっていうような、
うん、最高、ある種最高
で、歌詞の冒頭なんですけど、うん、そのパーフェクトヒューマンの、うん、こういう歌詞なんですよ、うん、彼は言った、うん、世界は必ずしもみんな平等とは限らない、うん、でもう二言目に
最高や、
彼は言った、うん、世の中には絶対勝者と敗者が存在するっていうこれおちょくってんのかと思って、
おちょくってんだそれ
で、これもそれをあのまともにろくに踊れもしない障害者の子らに踊らして、うんうん、何が狂気やったかって、うんうん、その踊ってる様子を見て、その会場にいたね、うん、観客たちこう手拍子してるわけですよ、うん、笑顔でね
最高
やどういう気持ちそれと思って、最高やん、その笑顔で拍手する、
俺めっちゃ見たよ、家帰って YouTube でチェックする、
YouTube で見てください、最近新しいの上がってたんで、うん、まあ、これも何やのリンクも上げておきますよ、うん、でオリンピックの選手たちも戻ってきて、メダルぶら下げながら笑顔でこうやって拍手してるわけですよ、うん、どういう心境でそれしてんの
てん
お前の気持ち教えてくれと思って、
うん、いや気狂ってるとしか思えない感じって最高じゃない、なんか、ね、どんだけバカにすんねんと思うよ、だって障害者って英語で言ってしまうディスアビリティじゃないですか、うん、アビリティに対してのディスだから範囲語になってるわけであって、パーフェクトじゃ言ったらパーフェクトじゃないっていうことが英語のまあ、うん、ねあの、障害者っていう風に意味になるわけです、うんうんうん、そしてその人たちにパーフェクトヒューマンって言わすの、うん、もう最高じゃない、そんな
健常者でも障害者でもなくパーフェクトヒューマンってどういうことやねんってことじゃないですか
いやだから そのプロデューサー気狂ってるよ、
何が言いたいんだよ、メッセージとか全く伝わってこなくて、うん、何がどう、え僕たちは別に障害とかあるけどそんなん関係なくみんな同じくパーフェクトヒューマンだよみたいなこと言いたいのか、でもそれも意味も分からへんし、
俺炎上商法だったから、なんかちょっと手の組んだ炎上
商法、24時間テレビでやったらあかんやん炎上商法
って、でもあの鶴瓶がチンコ出したりとかしてたやん、
あれも炎上商法じゃねえあれは事故じゃねえかよ
いやだからちょっと手の込んだなんか炎上を目指したのかなって気がしたけど、
これが炎上商売としたらかなり悪どい、
悪どいよ、ものすごく悪意感じるよ、これ
もう天使の顔した悪魔ってこのことやん
銀狼や銀狼
天使の要望なじゃないけど、でまあそのドラマとかもね、うん、なんか言ったら障害者がその乗り越えていく話みたいなのをやるじゃん、うん、でお涙ちょうだい、うん、ああいうあのドラマとか大嫌いで全然思んないし、うん、全く見たくないし、うん、見なかったんですよ、で、まあ、何が今回すごかったかって、うん、裏番組なんですけど、うん、まあ、あの24時間テレビ、うん、この裏で NHK でやっとった番組が、うん、バリバラっていう、
まあ、バリバラ、
うん、バリアフル、じゃあバリアフルじゃない、バリアフル
っても逆の意味になるって
何や
バリアフリーか、
バリアフリーバラエティ、うん、略してバリバラなんですけど、うん、まあ、これ障害者たちが出てて、まあ、障害者の本音ぶっちゃけるっていうバラエティなんですけど、そこで24時間テレビバッシングがすごかったんです
どんなことを言ってました、
あの感動ポルノっていう
なんかでもそれ花さん言ってなかった、
まあ、タイトルで、まあ、フードポルノとか流行ってるのに対して感動ポルノ、その障害者がそう苦難から立ち上がっていくところでをそういう番組とかにして感動に変えていくのってどうなのみたいな感じで、うん、やってた内容が、うん、あの障害者がその感動的な VTR の裏側を語るって話で、で何々さん本当に大変でしたね、病院での生活も大変だったでしょうって言って、いやそうでもないですよ、なんかイケメンの看護師さんがいてめっちゃ良かったっすみたいな、あのそういうことは言わないでくださいでも実際はそういうところ、感動的なナレーションと VTR で彼女はでしょ、この苦境を周りの支えで乗り越えてきたのです、うんうん、いましたね、そういうあの苦境から乗り越えるために手助けをしてくれた人、うん、いや別にそういう人いなかった、特に思い当たる、そこはいるって言ってくれないと困りますよ、そういう裏側をこう暴露して、うん、まあ、それはまあちょっとやりすぎやろうと、うん、確かに演出上思うんですけど、うん、まあ、実際その重度の障害者の人が言ってるわけですよ、うんうんうん、私たちはなんかああいう感動、障害を感動にして売りにして、うん、なんか涙誘うみたいな、
それ嫌でしょ、絶対嫌やと思うわ、だってすごい自分じゃないもんそれ、
そう、うん、そんなんてあのもうショーじゃないですか、うん、見せ物じゃないですか、うん、見せ物小屋の人だって、うん、それはお金になるからやってたかもしれないけど、別にそんなん自分が聞けやって言ってね、お金もらって嬉しいか、ここにそんなの嬉しいわけないじゃないですか、そんなもん自分の恥部さらしね、うん、でそれでまあなんか番組内でも アンケートを取ってたんですけど、うんうん、あの障害者の感動的な番組をどう思いますかっていうアンケートがあって、うんまあ、それを健常者と障害者に聞いたんですよ、うんうん、でまあそういう番組が好きやって答えた健常者、うん、45%
っていうか好きっていうかある種そういうのが好きっていうやつって気狂ってると思う。
気狂ってんじゃん。それって24時間テレビ見てるやつでしょ。でまあ好き45嫌い55%。
それか俺みたいなやつやね。そういうの取り上げることに対して好きですか嫌いですかって好きって答えちゃうかもしれない。
まあ半々ですわ、
うん、
で障害者に聞きました。こういう番組どう思いますか、うん、好き 10%、うん、嫌い 90%、
うん、
みんな嫌いと思ってやっぱり嫌なんですよ、
うん、
そうやと思いますよ、
うん
いやこれでも24時間テレビどうですか、うん、嫌い 90% でしょ、
うんうん、
障害者はどういうふうに24時間テレビ見れるかっていう捉え方もできる。
ハーネさんは嫌いですか好きですか。
嫌いって言ってるんだよ、うん、で嫌いなん
で嫌いなん
で嫌いなんで、うん、絶対24時間テレビ見ないし。
それは視点はどっちなんやろう、あの健常者として見てるから嫌いなのか、それとも若干その障害者の方にの立場に立ってなんか自分がそうされたら嫌やなって
、うん、俺は健常者の立場、
うん、
健常者の立場から見てもなんか気持ち悪いじゃん。
いや気持ち悪いですよ。まず僕が障害者やったら僕はでも嫌だなと思う。
だからね、その僕のその見てて一番その気持ちいいというか、うん、すっきりする、うん、あのものの言い方してるのはその音竹さんみたいな人、
うん、
自分のこともネタにして、
うん、そう手も足も出ないや、あ僕手がなかった、
手も足もなかったっていう。あのね、その性行為の時は受け身ですか、うん、守りです、うん、あの攻めですか受け身ですか、うん、僕は手足がないので受けるしかないですみたいな、ね、そういうことを平気で言って、まあ、人を笑わしてそういうバラエティ化して周りをまあ楽しませるっていうのは全然いいと思うし、うん、自分の武器うまいこと使ってるなと思うんですけど、まあね、その障害の悲しい
部分も僕もう一つの視点がね、うん、あると思ってて、テレビ作る側やと思うんですよその視点で、うん、テレビ作る側の人間が障害者の番組好きですか嫌いかって言ったら多分好きって答えると思う。
美味しいコンテンツ
だってこんな簡単なコンテンツないよ、うん、すぐに泣きに行かせるしさ、うん、だから世の中がもう感動に溢れてるっていうか、より強い感動を求められてる社会になっちゃってるんですよ。オリンピックもそうだし、
そうそうそう、だから何かまあそう何かそう飛び抜けて、うん、すごい人たちがやってるか飛び抜けて下の人たちが頑張ってるところを見せるためにはどうしかないじゃないですか、
うん、
そういう意味でやっぱ障害者っていうコンテンツって美味しいんでしょう、
ね、美味しいですよ。だから日本人だっておしんみたいなのが好きなんだもん、
うんうんうん、
感動したいんだみんな、
うん、
で感動したいがゆえに熱動が流行るんだ。
なんか哀れな人を見て
哀れな
人こんな人たちにも頑張ってるんだ私も頑張らなきゃって思われるのが障害者めっちゃ嫌らしくて、
うんうんうん、
そりゃそうでしょ
そりゃそうやろうって、うん、ただ障害者は障害者の人でさ、アスペルガーっていうんでしょ、あれを障害者と言ってしまうかどうかだけども、うん、あの人たちはまあ、こういう普通に見えるけども普通じゃなかったりするわけじゃない、うん、でそういう人たちは最後に言うのは私たちみたいな人もいるから理解して接してくださいと社会の人たちは言うわけだけど、うんうん、よう考えたら健常者か健常者にそんなの理解してるかってそんなしてないんだよ。じゃあアスペの人に対してもっと理解するかってもっとしねえわけだよ。
そういう
人はもうアスペのまま申し訳ないけどそういう風に生きてくださって、
僕らから見たらそのアスペルガーの人だってすごいとこあるし、
うん、
社会に向いてるか向いてないかっていうところだけの話で、
うん、
能力にしたら特化してたりするから羨ましい部分もあるわけですよ、
うん、
僕らしたら、
うん、別
差別もクソもあるか、
うん、
お前らもじゃあこっち気使えよ
って、うん、そうでありのままを見てくださいって誰もお前のことなんかありのまま見に行ってと思 う健常者ですらお前のことだってで他の今後ろにいる人たちのこと僕気にして生きてますかって言ったら、うん、まあそれは常識の範囲内ではあるけども気にしないわけじゃないですか。そんな社会ないって僕は思うんですよね。だから障害者の人たちがなんかそのありのままを見てくださいってもそれも偽善だと俺は思うの。
だからもうね、特別扱いはしないんですよ、
うん、
特別扱いしないし自分がじゃあその立場になったらどう思いますかと思う言われたら嫌ですっていうことで、
う
ん、
そう、
それだけ
で俺が
嫌です、うん、
でテレビ局のテレビのコンテンツを作る側だったら確実に捏造するね俺は、
うん
うん、すごい普通の障害者をいかにスターにするかっていうことを考えるね、
うん
うん、でそれでなんかどう転がしていこうか
な、武器なんだから生かしていかなきゃ、
うん、そう、それはどういう考え方かって言ったら多分プロレスなんだよね、
うんうん、
一回スキャンダルとかなんか人間のドラマがあるとさそれを転がそうとするでしょプロレスって。だから僕らはプロレス見てるんですよ、
うんうん、
だから僕は24時間 TV っていうのは見ないけど、
うん
うん、どうでもいいかなっていう気がするね。でそのパーフェクトヒューマン作った人、
うん、
すげえと思った。どんな社会に喧嘩売るねんと思った
の、
ね、
それも世間からのね、まあなんか報復というか、まあ、そういうこと考えるとようやるな
ようやると思うよ。どんなちょっと頭おかしいと思うの。
やそれはまあその炎上商法やとしてまあえげつないと思うけど、うん、やっぱり一番怖かったんは、うん、何そのやっぱ動画見てて怖かったのはやっぱその観客なんですよ、
うん、
観客のその心のない笑顔での拍手してる姿、ね、お前ら何も考えてないやん、
うん、
感情ないんちゃうか。
いやないと思う。なんか集団催眠に近いところがある。だからみんな皆さんだからこの前座じゃないや前役わかんないけどさ、オフの時にあの手を開けて手拍手してくださいっていうらしい。でみんなその芸能人見に来てるわけで、障害者見に来てるわけじゃないから。そうなった時にそんなとんでもないコンテンツがあったとしても拍手するんだよ、
うん、
それが集団。俺はそれ日本人じゃないと思うけども集団なんだと思う。善悪とか飛ぶねん。 それが人間だと思うね
ん。募金そいつらしてるんでしょうね。そういうやつらとは
それが人間だよ、ね、それがナチスとかになるんだ。
24時間テレビ見てる人にね、なんか喧嘩売るみたいになってます。そういう人とは仲良くなれないなと思いましたね。
でも自分がそこの集団になった時自分知ってる。いやこれは拍手したらあかんってなる。
なるっつか。
いや博士さん言いそうだけど、
うん、いや俺は多分そういう時しない人間
しないでしょ。
じゃあそもそもやっぱ行かない、
うん、
すごいな。いや その人の確固たる考えがあるんやったらいいけどね、うん、それ聞かせてくれと思います、
うん、ないよ思うよ。そうやって日本は戦争に向かったんですよ、うん、そうやって僕はあのユダヤ人が殺落されたと思ってますよ、ね、南京大虐殺でもしかしたらあったかもしれない。それが人間ですよ。で僕はもう
今一つね、じゃ あ, まあ24時間テレビ24時間テレビを見てね、そこにで拍手していったような人間が必ずまず聞いてないと思うけどまあね、見てた人で何かね何も思わんとそれを見てたんやったら、うんうん、ちょっといっぺんそれどういう気持ちなのか教えてほしい
ですね。はい、重いな
話が
重いな。次の話もそうやけど、
別に重い話したつもりはなかったんですよ。
ああそうですか。
ここからが重いんですか。
重たいで、まあ違う、こういう話がありましたよっていう話なんですけどね。
面白おかしく話してくれたらいいじゃないですか
難しいな。友達が離婚しちゃった話なんですけどねこれね。
そいつは決
断だな
ちょっとしんどいですかね、
うん、まあちょっとあの本人が分からんように、万が一この話聞いてるかもしれないから、もうちょっと特定されないように言うんだけど、
もちろん、はい、
まあ、同僚がいましてですね、
同僚がいましてですね、
社内法に、
うん、
社内法ってなんか子供生まれましたとか結婚しましたみたいなのがあるんだよ。
で、
俺同じフロアにいるからだけど、まあそんな仕事は全然違うところにいてるから、
うん、
全然気づかなかったんだけど、はいはい、急にそこに乗りまして、うん、結婚しました、
うん、
あそうなんやと思って、おめでとうおめでとうってなるやんか。
みんな声かけられるわけ。おしゃな方見たよ。
で みんなも言われる、みんなからも言われてる人で、でそれでたまたまその、会社の中で飲み会があって、はい、会社での飲み会だったからで結構かなりでかくて、うんうん、でもう一軒行こうやってね、それやって、うん、でお前結婚したやろってさ、うん、あ結婚しましたって言って、じゃあ一緒に飲みに行こうぜって言って5人ぐらいで行って、でそれで焼肉屋行ってやんか、うん、でそれでみんなお疲れさん結婚おめでとうってやった瞬間に、うん、すいません一言いいですか、
あその会の初めに、
会の初めに
結婚おめでとう会で集まって、ちょっと皆さん
いいですかって言って、ですね、はい、って言い出して、
うん、
離婚調停中なんですよ。
結婚したとこなんでしょ。
結婚して、いやいや、お前5秒前にみんなで乾杯したよね結婚して。
これ社内報は結構ホットなニュースなんですか。
ホットなニュース、まあ同期の中
で、ね、割と最近の結婚の話ですよ、
うん、そうそうそう、割と結婚の話、めっちゃ早いやんけって言われて、うんうんうん、いや何があったんやんって言われたら、いや実は DV を受けてまして、それで男やで、
男ですね、
うん、男や、
どれは男の
DV を受けてまして、
はい、うん、
マジでそんなことあんねえやと、
あんた私
何があったかって言ったら、うん、なんかその結婚式の準備とかで、
う
ん、結構奥さんの方でも負担かかってたらしいっていうのが、
マリッジブルー
か、マリッジブルーかなんかもしれないけれども、うん、なんか家帰ったら部屋がごちゃごちゃになってんで、うん、なんか殴った後とかで、
殴った後壁とか
ちょっと待って、女が女の曲がいなりにも女の子やそんな、マッチョな子でもないで、ちょっとあの写真見たらえらいふくよかやなと思って見てたけど、が穴壁に穴開けるってどんだけ叩いてんねんと思うし、でそれであのいやそんな、もう一人の言ってた同じ同僚が、お前そんな全然分からへんかったって言った、付き合ってる時は全然分からへんかったって、ものすごく外面はいいやって、でそれを流れで知ってて、まあいろいろと、まあ、付き合っていくうちにいろいろ見えたけど、まさか暴力あげるやつなんか見えへんかったっていうやつっていうか、女の子に見えへんかったと、でそれで、あまりにもひどいから実家に帰ったんやって、そしたらもうなんか電話での攻撃がすごいらしい、もうずっと履歴がそいつ並んでね、でそれであのそれ責められるやん、なんかいろいろで録音しといたんやって、でさすがにそれ突きつけたら、もう親の方も離婚せっていう話になって、でそれであの離婚するよねってなったと、そうするともう相手の親がさ、もう悲しいわけ、悲しいっていうか相手の親もよう話聞いてたら、黙っててその話、
分
かってた、自分自身も娘からいろいろ暴力を受けて
た、あ親にも暴力振るってた、
でも黙ってたんやって、結婚して落ち着いてくれたらそれはええやん、だから黙ってて、
これで丸く収まってくれるならと思って親を、もらわれてよしこのまま収まってくれたなと思っとったら、
そんな感じになって、でその
バレたかって
、で当然そいつ実家から離れじゃない、その2人の家から離れるやん、実家戻るやん、そしたらもう親からも何とかしてあげてくださいみたいなのがあって、いやもうこれは離婚調停でもうなんか弁護士とかになると思う、とかいう話になると思いますって言ったら、あなたも血を通ってる人間であればそんなことはぜひやめて、あのじゃあそんなことはすぐにでもやめてくださいみたいなのが来るんやって、怖いやろ、
怖いね相手の親も、
でそれであのそのあのやつの人がさ、昇進したばっかりやって上司がね、で昇進したやつであの一番最初に言った言葉が、すいません離婚しますって言ったらしいんで初仕事やで、いやそんなことあんねんなと思って、
それはなんですか、その結婚生活を するにあたって同居したみたいな、
そうだからそれまでも全然分かんなかった、
全然まあ一緒に暮らしたことはなかっ
なかった、一緒に暮らしてみて初めて見えたんやって、
あ
でその
何きっかけでスイッチ入るんでしょうね、それ
分からん、
結婚したっていう契約を結んだっていう関心感、
関心感が、
もうお前は家族逃げられへんぞみたいな、でさらけ出せる、あと自分をさらけ出せるんだ、スイッチオンみたいな、
でやっぱりその人間のスイッチっていうか、あるなと思ったのが、あのやってた仕事が、その奥さんのやってた仕事、元奥さんのやってた仕事が営業職なの、営業職の人ってそういうのありがちなの
よ、オンオフ、
うちの親父もそうやったけど、
はい、
オンオフの書き方がすごかったりするから、
うわ、もはや二重人格レベルですね、
でその一緒に行ってたやつが、あのどうそれ俺ずっと思ってたけど、で付き合ってたの知ってたから止められへんかったかなっ ってずっと責めてんねんけど、自分でそれ
なんで俺はあの時に止める
か、そう2分前に一生懸命すげえみんなでにこやかに結婚おめでとうって言ったよねと思ってたんだけども、2分後にはそれ俺止められへんかったかなとか言って肉汁って焼きながらそんな話になってて、さ止められへんよ絶対、
あ どうやったら、まあ、その詳しい背景がわからないので何とも言えないですけど、そのどういうこうバイオレンスさなのか、何を訴えてるんですか彼女、
わからない、それもわからないんだけれども、とにかく殴ってくるらしい、
とこうそれそれただのバーサーカーじゃないですか、わけもわからず急に切れて
る、 なんかムカついて殴ってくるらしい、だからその感情の起伏もすごいんだって、
ちょっと それこそもうちょっと障害っぽいですね、
だからいい時はいいんやって、すごい優しい、
いい時はいいですね、
ただなんかムカつくことがあると家が破壊されるぐらいになんか、あの暴れてしまうっていうところがあるんやって、でそういうの多分そういうのオンオフはできたんかな、なんか営業職だから常にオンではないし、
やっぱ家にずっといる時間で、ずっとこうスイッチを入れ、今まではまあそのデートの時だけじゃないですか、でその時だけはスイッチを切っときゃいいわけじゃないですか、でも今はもう24時間下手して1日一緒におるから、ずっとオフにはできへんからやっぱオンがやっぱ出てきちゃう
ん
だよね、
で
分からんもんなん
ですよ、からんもんなんですよ、分からんもんなんですよ、だからそこで僕としてはね、この話を笑えるぐらいまで消化したりすることの方が大切、彼にとって大切なんじゃないかなと思ってて、笑い話にできる、昔こんな女おってさって大変やったわって言えるほどになれば 彼はここからでもこういう、まあ、バツイチついちゃうわけだよ彼もね、うんうんうん、若いけど僕よりもずっとでもないけど年下だから、うん、彼修士出たで僕博士だから、うん、あの3つ4つ下なわけだ、うん、で3つより1つ下なわけだけどもバツ1個ついちゃうわけだ人生に、うんうんうん、でもバツ1個ついたってもさ結婚で終わってるからさ、うん、子供もいないんだし、うん、もうそれ昔こんな女おってさって笑う話にして、うん、なんか彼がそういう話をっていうかこういう過去から抜けれるのかなと思って、まあ、こういう話しようかなと思ってた
ね。まあ、そのこの場合の罰はもう同情的じゃないですか誰が聞いても仕方なかった
浮気とかじゃないからね、うん、彼が浮気してなんか
いや分かんないよこれ、うん、こういう話をまあ真に受けてこの女ほんまに気違いやなと、うんうん、もうふざけんなってもう一方的に悪いよって言うのも僕あんま好きじゃないんですよ、うん、
分かる分かるそれは分かる。
もしかするとまあ完全にこれ女がね、うん、もう多分おかしいサイコパス的な扱いになってるけどもしかしたらその陰で旦那がなんかしてるかも
それはあるそれはある、それはある、うん、プロレスを見てる人間からすれば、ね、
なんかしてんじゃん
だからやっぱりそれはあの友達補正なんです
よ、まあ、友達補正ですね
あんなことするわけがないやつから聞いてるっていうのもあるけど、うん、ただ彼も本気のサイコパスかもしれない
そうそうそうそうい
いよお前こそそんな風に見えなかった
って言い振る舞ってて全部それ言ってた
お前が殴ってたみたいなのもあるかもしれない
一切女の子悪いことしてなくてっていう可能性がね、うん、どっちがサイコパスなのクイズみたいになる
だから今話してたのは完全に片方に肩入れして話してるところがある、うん、だからそれもあるけどもね、うんでそういうところから割に変えてほしいなと思っててでそいつがもう女こんな状態になって僕ガールズバー行きたいっすとか言い出して
まともな女と話した
いまともな女と話したいっすわって俺ガールズバーとか大嫌いだけど、まあ、でもそんなん聞いたらさ、うん、じゃあ行こうかってなるやんでそれでまあ半分っていうか年上だから若干俺の方が給料もらってるしそんなムグルマさんに比べたらもうビビったるビビったる給料しかもらってへんけどじゃあもうまあガールズバーぐらいじゃあごちそうしたるから行こうかって言ったらさグーって寝ようったんやけどねまあいろいろあって眠たんやなしゃあないなと思ったけど疲れてるもんあれ6000円したんやけどな6000円したんやけどな
嫌な、まあ、
それで幸せに出
る一瞬でも晴れるなら
多分気抜けたんやろな、うん、ほんまの女の人ほんまの女の人っていうかバトンな女の人と話してなしゃあないわ6000円ぐらい出したるわ、うんラジオのネタになるから6000ぐらいいいよ。
いや安いもんですか。
映画3本分か
3本分ですよ。
いいっすいいっすいいっすいいっ
す。でも映画の日やったら6本見れます
ほんまやな、うん、いやでも周りにこんなことが起こるっていうのもあるんだなと思って、
うん、どうしましょうかねこれはね、うん、2人でパーフェクトヒューマン踊るしかない
かもしれないですよ、うん、だからなんか25人に1人はサイコパスやいう、
うん
当然学校の中にクラス1人が、まあ、アジア人はそれよりも低いらしいけどアメリカ人だったら25人に1人、まあ、クラスに1人は必ずサイコパスがいるというような感じじゃないですか、うん、僕らが見かけてこいつそんな悪いやつじゃないやろって思ってたやつの中にももしかしたらちょっと気が狂ってるやつっていうのがいたのかもしれないです
ね。信用できないですね、うん、
人間信用できないですね。
自分もサイコパスが眠ってるかもしれないです
よね。あると思うよ。俺も若干あると思う、
うんうん、
そのサイコパスっていうのがその社会において大変なんていうんですか病的にしんどいかせえへんかって言われたら僕は絶対にそっちサイコパスではないけども、うん、その毛があるんかないんかって言われたら多分あると思う。
僕もね VS 障害者に関してはサイコパスかなと思いますから
あるよ人間どっかおかしいところあるけど、うん、ただここまで、まあ、彼の言ってることが本当だとするとね、うん、こんなにやっぱり怖いこともあるんだなっていうのが身に染みて思いましたね。
現在調停中ですか。
調停中です。
結果は出てないですか。
出てない。いやまあ最近話してないからね、うん、一回聞いたらもうオフレコかな思てんねんけど、
まあ、あの続報が出たらその人にね、はい、なんか最近あの件について面白話ないのって聞いてくれたら
俺それも一つのコミュニケーションかなと思うよ
って言った瞬間にその人からネジ屋さんがうわこいつサイコパスやと思われるん
ですいやもうそれだったらしゃあないけどでも笑い話に変えてなんもかなと思うんだけどな。違うんかな世の中の人は。俺がサイコパスだと思われてんのかな。
そうです
よ。笑い話になる。
DV 話をネットラジオでこう笑い話にするというサイコパス2人がお届けしているラジオ
これ俺の両親ではサイコパスじゃないんだけどな。まあでもこんなことがあったっていうことでね、はい、怖い人がいるもんだということで皆さん気をつけてください。
はい。
というわけでラストパートなんですけどもね、
はい、
今週重いね話がね、
まあ、明るくいきましょう、
うん、
暗い話も明るく語っていきましょう。
じゃあ最後チンコの話なんやけどね、京都のチンコの話っていう話をした
い。
京都府課長が下半身露出公然わいせつ容疑で逮捕ってことなんですけどもね、うん、
京都府課長、
そう、京都府警伏見署は2日前、9月2日かな、
うん、
に、京都府健康対策課長、
健康対策
チンコ出すのが健康に良かったかもしれないけど、
フルチン健康、
しかもねこれ名前出てるの平井仁志署容疑者51歳って、
うん、容疑者です、
容疑者で逮捕内容は、9月1日午後10時5分頃、
うん、
伏見区の接骨院前での前で下半身を露出した疑い、
うん、
でそれに対して、見かけた、それを見かけた通りかかった20代の女性が発見して110番したんやって、
うんうん、
で、帰宅中で立ちしょんべんをしていたというところで容疑を否認しているというわけなんですけれどもね、この事件、
うん、事件、
いろいろ、
事件、
うん、いろいろなんか
突っ込みどころ、
突っ込みどころがあるんですよ、うん、
そもそも事件なのかっていうところから、
そうなんですよ、そもそも事件からなんですよ。っていうか裸のおっさん見て、
うん、
それなんだろう、ストリーキングみたいなっていうか、まあ、ストリーキングじゃないな、あのよく言ったらロングコート見てバーって言ったらさ、
られて、ね、
あれは110番
見せてきたって言ったら110番
ただ露出してた状態を見て110番かけてる、
うんうん、でもその言ったら見せてくるやつって、うん、瞬時刹那の話じゃない、
そうそう刹那の話、
通報してきた頃にはもうそんな影も形もないわけ、
それがおかしい、それは点がまさにおかしいと思ってるところで、うん、通報するじゃないですか、
うんうん、
通報してくるのって、まあ、5分はかかると思うんです
よ、かかるかかる、
この間僕の友達が酔っ払って路上で寝込んで動かなくなって、吐いて、ね、動かなくなった時に、
うん、
あの通りかかった人が、うん、ちょっと救急車呼びましょうか、うんうん、警察も呼んでって言った時に来たのは、はいはい、多分5分ぐらいはかかったと思うんですよ、
正面してたとしても
5分正面
続くか、5分正面続くかって言ったらねえ、もうして立ち去ってますよね、
多分泥酔しててこう
正面撒き散らしてそのままその場でへたり込んでて、
あの入れられなかったっていうか、うん、ホースを入れることができないまま立ち尽くしてたのかもしれないし、
まあ、俺はあの立ち小便してるやつはアンチですけど、
うん、
まあそれ不快やし汚いし、
うん、
そんなもんね、あの腰の面でさらけ出してる時点で死ねえと思うけど、うん、それを見てねえって通報する女もちょっと鬱陶しい、
うん、だからそうなんですよね、ここまで、ま
あ、どっちの証言を取るかっていうところですね、う
ん、だからこれ容疑を否認してる段階で、うん、これ名前も出てるんですよ、
うん、
健康開発課じゃね、健康なんだ、京都府健康対策課長の平井仁志容疑者っていうのは世の中で一人しかいないと思うんですよ、
いないいないいない、
しかも51歳の人、うん、世の中一人しかいない人が50しかも51歳とか言ったら多分子供が多分大学入ったとかそんなやと思うよ、うんうん、こんな名前で出てしまうっていうのはさ、
ね、
この世の中ちょっと恐ろしくないですか、
まあ、それが
公然わいせつ、立ちしょんべんはあかんことやけど、立ちしょんべんした、まあ、公然わいせつ罪でもないし、うん、なんだろうな、でも公然わいせつ罪じゃないはずなんですよ、うんうんうん、ここまで罰受けなあかんの立ちしょんって死ねと思うけど、これどうなの、死ねと思ってる人には、
うん、
ほんまに死んだ方がええと思ってるの、
立ちしょんしてる人、
うん、
うん、思ってるよ、
思ってるんや、
思ってるよ、いやだって別にね、まあ、そういうのは僕の考え方は、まあ、別にその人が死んでも僕に何の影響もないっていうのがもう
全然、まあ、とかで
サイコパス思想もちょっとありますから
2ちゃんで書き込んでる人はほとんどみんなそうだと思ってるけど、
うんうん、
例えば僕がさ、
うん、
酔っ払って赤川鉄橋の下でさ、うん、誰も見えへんところで立ちションしてたら死ねと思う、うん、それも死ね、
うん、まあ、別にあの危害加わらなかったら死ねまでは思わないけど、まあ、どうでもいいレベルですよね、う
ん、だからそのまあでもこれね、道路に向かって接骨院の前でしょんべんしてるわけだから、接骨院の人から見たらたまったもんじゃない、
接骨院の人から見たら死ねえ
と、死ねえだ、死ねえだよね。でもう一つ突っ込みたいのも、うん、まあ公務員やと思うねんけど、
うん、
51歳で課長ってどうなのっていう、
まあ、分かんないです、その健康対策課長っていうのがどういう、
明らかに出世遅いんじゃないの、51歳で課長でしょ、どうなんやろ、
それは人によりけり、
人によりけりなんかな、多分だからなんか
ちょっと変な
不遇な感じでベロベロに言ってたのか、
うん、
そもそも俺みたいに、うん、あの酔っ払ったらめんどくさい人なのか、うん、だから立ちしょんべんをしていたと容疑を否認してるって、まあ、立ちしょんべんしてたんだけど、うん、これ記憶なかったんじゃないのかなと思って、
でもその立ちしょんべん自体でもその人の証言なだけで 女性側の視点に立ってみると言ったら下半身露出してさらけ出してこっちをターゲッティングしてきてる人なんでしょ。
でもどうなんだろう、通りかかったっていうのはどのように通りかかったのかっていうのでも変わってくる。
だってこっち向いてたんでしょ。だって、
うん、いやだって通りかかったっていうけど通りかかって110番する。俺そこが
逃げろよって思われ
て、逃げたていうかそこの道外しちゃええやん。
悪は滅せないと気が済まないタイプの正義感の強いちょっと面倒くさいタイプの女性。
面倒くさいだろ。それそういうのが社会として行き過ぎたらさ、うん、赤信号でやっただけでダメってなるよ。
ダメなんですけどね、
うんうん、ダメ。赤信号で渡っただけでダメやけど、うん、名前も出されて、うん、懲戒免職とかになるぐらいだ。しかも容疑否認してるやん、
うん、
どういう状態か分かんない、容疑固まってないよ、うん、っていう時点で名前が出る社会ってどう。
なんか被害妄想の強い女の可能性もある
し、ね、いやだからこの20代の女性がサイコパスな気がする言いたいの
もう何でもサイコパス
にな ってサイコパスやって、こんなやつが社会やってたらろくなことないよ、
まあ、ちょっとねこいつは自意識過剰っぽいですよねこの女ね、うん、
いやもちろんそのあるよシチュエーションがどういうシチュエーションだったか分かんないから、うん、なんとも言えないけど、
あれでしょこういうのあれでしょ、最近ちょっと太ったんじゃないって言った瞬間に訴えられるやつでしょ。
そう絶対そうだと思う。
セクハラです、
もうありえないと思う。
セクハラパワハラモラハラです、
うん、
ハラスメント大好き女、
うん、大好き。あの全部いろいろ声かけられるとこ全部に出すと思う。
もうお前に声かけることすらできねえよ、
うん、いや怖いわそんな人の中で一緒に行けてくれる気がせえへん、
うん、
そんな人が多分年をったらさ、なんかあの動かない人形をこうあの生きてない動物の人形を飾り出すような気がする
んだけど、触らないでください。
いやだからなんかこの人どうなんやろう、なんかちょっと、うん、僕はその容疑者の方にちょっと、
ね、平井容疑者に肩入れ、
うん、まあ、肩入れしてしまって、ね、ここまでなるで土地上もあかんし、
うん、
自分も思うよ、寄ったらあかんねん、
寄ったらあかんことはないけど、
寄ったらあかんねん、うん、人間酔いつぶれたらあかんねん、うん、記憶の無まで
飲んでも飲まれるなって名義がありますからね、
うんうん、でもそれも必ず気をつけてでも、まあ、月に1回は必ず気をつけて
ますからなっちゃうん
だ。いや反省してんねんで。
いやしてない、そういうやつはしてないね。反省
して俺ようわからん薬こうたもん、飲みすぎないよ。
何やねんようわからん、
インドみたいなヒンドゥー語で文字書いてあんの。
なんでそんなわけわからん薬を買うの。
なんか次の日は飲みすぎてもうたでって飲みすぎたあかんなと思って飲みすぎの薬検索したらそんなんが出てきてさ、うんうん、通販で買うてみたらすんげえ怖いんですよ。
怪しい、
さすがに飲まれへんね
ん、うんうんうん、
まあ、反省はすんの、
うん、
だからこの人も反省はしてんの。
なるほど、平井さん、
うん、多分絶対ベロベロ
な、酔っ払ってダチションしたしチンコさらけ出しとったけど公然わいせつが目的じゃなかった
と、なかったと思うねんな。
違う意味での生理的欲求を満たしてただけだ、
うん、あかん、死んだえと思う、そういうやつ。
まあ仕方ない、
うん、
落ち度はあったもん。
落ち度は
仕方ない、その落ち度にこうつけ込まれて、
うん、
まあその訴えられたというか、ちょっと脇が甘かったね。
うん、脇甘いな。脇は甘いと思うけど。
脇も下半身も甘い。
そこまで脇締めていきなあかんのかな。
確かにね、ちょっと事実じゃなかった。確かに立ち直してただけやったらちょっとかわいそうやと思いますよ。
うん、これ多分懲戒免職クラスやと思うで、多分これ公然わいせつになってもうたら。
まあもうね。
まあ減給か減俸かなんかされるわな、確実に。
ですか、痴漢したしてないみたいなところにも近いじゃないですか、うん、でもこんなんもう女の人の強いから、
うん、強いですよ、
冤罪になる
かね。痴漢はし、この場合だったら痴漢はしてるわけだからね、うん、だから痴漢が例えば強姦致傷みたいなので扱われたっていうのが正しいのかどうかっていうところの話やから、うんうんうん、痴漢はしてるから、
うんうん、
だから言い逃れはでき
ない、言い逃れできない。
でもまあなんやろうなって
、ダチションが重罪なのか、
そう、
ダチションしただけでね、
そうね、
懲戒免職なのか
になるような社会が正しいんかっていうところをちょっと言いたいねんな。
そこは裁判所でね、
うん、
裁かれるんでしょうけどね、
うん、なんやろ、間違って、なんかだから倫理って変わっちゃうねんな、
うん、
そこに俺らついていけられるんやろうかっていう。この人が30年前やったら多分、じゃあ20年前ぐらい、95年ぐらい、うん、30歳の頃、俺らと同い年の頃、多分タチションって世の中でいっぱいやってたと思う、
うん、
今でも梅田のあそこのところ臭いやろ、
うん、
そんな社会が20年経つと変わるねん。
そうやな、
世の中綺麗、
周りが変わっていくからね、
そこについていかなきゃ逮捕されてまうねん。
ネジ屋さんの好きな街の中では立ち寄ってるおっさんがいっぱいいそうや
あっても気にしない、うん、立ち寄はやったらあかんとはみんな思うてえけど、まあやったところで、
ね、うん、うちの近所でやっとったら、うん、殺したくない、
ね、そんなもん じゃないかな。でも、まあ、それでも社会がそうなってんだったら認めざるを得ない
よ。まだね、まあ、こちらネジ屋さんみたいな陪審員が10人おってね、うん、たらこの人は、うん、まあ、無罪方面になるかもしれないけど、
無罪まではいかないけど
まあちょっと
ちょっと気つけやじゃない、
気つけやぐらいの、まあ、警告みたいな、ね、
飲みすぎる気持ちは分かるけど、
でも、あのこの相手の女みたいなサイコパス気質の、ね、うん、陪審員10人やったらとしたら、うん、っていう、もう恐ろしい、
死刑とか
になる、
もう世の中死刑、
死刑にはならないと、
全員死刑にしたらいいとかなる、
まあまあまあ、そういう極論にもなりかねないんでね、
なれない、うん、難しいね、罰って難しいね、
そうね、
うん、やっぱりいじめやったやつ全員死ねとかやっぱり思ったりするけども、それも何やろうな、
ね、僕はそんな言い出す、 いじめられた側にもとか言っちゃって炎上させてしまうタイプの人ですから
ね、難しいな、でもこれはちょっとやりすぎだと思うわ、僕は
いじめですか、
うん、いじめに近いなと思うわ、
おしっこさせてくれよ
まあちなちんちんこ
酔っ払いのやっぱ肩を持ちたいとかありますよね、
甘いな、そういうとこ甘いやって、自分自身がそうやから甘い、
うん、
でこれが治らへんっていうとこもあるからさ、
うん、
よくはなってきてるで、うん、昔みたいにもう必ずの前飲み会であの記憶飛ばすってぐらいにならないけど、うん、いやー厳しいな、
世知辛い世の中ですね、
はいはいはい、というわけで今週も終わっていきますけど、今週重いな、
重い、
うん、
愉快に終わってください、
愉快に終われへんな、
来週は愉快な、
来週は愉快な話をしましょう、
あの、ま、波があるんです
波があるな、大体2週目の方がなんか重い話してる気がする、まだうんこちんこちんこ、うんこちんこでね、
まあ、聞いてる方にとっては2週目もクソもないんでね、
まあね、そうですね、はい、というわけで今週は終わってきます、今週のお相手は大阪のニジヤと、はい、
鋼でした、
おやすみなさい、
おやすみなさい、さよなら。